それでは、聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ローマ人への手紙、8章31節から39節です。新約聖書、ローマ人への手紙、8章31節から39節です。では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。以前にも 分かち合ったことがあると思いますが、ローマ人への手紙8章は手紙全体の中で中心的な位置にあります。パウロは手紙の最初のところで、ローマの教会の人々に福音を伝えたいと語っていました。福音というのは良い知らせということです。喜びの知らせということです。そしてそれは具体的には、神様がご自分の御子であるイエス・キリストを通して、罪人の私たちに与えてくださった救いに関する知らせです。8章はその福音を伝える手紙のクライマックスとも言える部分だということです。そして今日の本文である31節から39節のところは、その中でも結論のような部分と言えるのだと思います。今日はその31節から39節のところから、神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず、31節を見てみます。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。パウロは これらのことについてどのように言えるでしょうかと問いかけています。これらのことというのは、短く見れば直前の内容になるでしょうか。少し長く見れば8章全体になるでしょうか。もっと長く見ればそれまでの内容全体と言ってもいいかもしれません。いずれにしろ、パウロはそれまでに語ってきた内容をまとめようとしているということです。そして、そのまとめは、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうということです。神様が味方であるなら、誰も自分たちに敵対することはできないということです。 味方であるならというのは、もし味方であるならということではありません。神様は味方だということです。神様が味方である以上は、誰も自分たちに敵対することはできないということです。そしてそれがパウロの語ってきた福音のまとめだということになるでしょう。福音というのは何でしょうか？それは神様が私たちの味方であるということです。神様が私たちの味方であるからこそ、誰も私たちに敵対することはできないということです。皆さんはどうでしょうか？味方になってくれる人がいて助かったという経験はあるでしょうか？反対に、誰も味方になってくれる人がいなくて辛い思いをしたということはあるでしょうか？あるいは、皆さん自身が誰かの味方になるということもあるでしょうか？いずれにしろ、私たちの人生において誰か味方がいてくれるというのは、とても大切なことなのではないかということを思います。味方がいるというのは、とても心強いものだと思います。そして、その味方が他でもなく神様ご自身だということです。それでは、神様が私たちの味方であるというのはどういうことなのでしょうか？もしかしたら、私たちは神様が私たちの味方であると聞けば、神様が私たちの願いを何でも叶えてくださるというようなことを考えるかもしれません。あるいは、思い通りにいかないことのばかりのそんな連続の中で、神様が味方だなんて嘘だと思ったりするかもしれません。しかし、神様が私たちの味方であるというのは、神様が私たちのしもべとなって、私たちの願いを何でも実現させてくださるということではありません。神様は、のび太がジャイアンやスネ夫にいじめられても、勉強ができなくても、泣きついて頼めば、どんな願いでも叶えてくれるドラえもんのような、ロボットではありません。次の32節を見てみます。私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか？パウロは、神様が私たちにすべてのものを与えてくださると言っています。神様は私たちにすべてのものを与えてくださる方だということです。そしてその神様について、パウロは長い説明の言葉を付け加えています。それは、私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡されたということです。神様というのは、私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された方だということです。神様というのは、私たちのために、ご自分の御子の命でさえも惜しみなく差し出してくださった方だということです。巫女というのは、要するに自分の子供ということです。神様にとってはイエス・キリストです。どうでしょうか？私たちは自分の子供を差し出すということができるでしょうか？誰かの命を救い出すために、自分の子供の命を差し出さなければならないとすれば、私たちは自分の子供を惜しみなく差し出すことができるでしょうか？私は絶対にできないなぁということを思います。もちろん、不完全な親として、 子どもたちといつも適切に向き合っていくことができるかどうかは、分かりません。もしかしたらカッとなってしつけという言葉の範囲を超えてしまう、そんなようなことも、してしまうかもしれません。仕事ができなくなって養ってあげることができなくなるようなこともあるかもしれません。しかし、誰かの命が救われるために、身代わりに自分の子供を差し出さなければならないとするならば、それはやっぱりできないなということを思います。たとえ社会のために大きな経験をしている、そんな人のためだとしても、自分の子供を身代わりにすることはできません。私の命の恩人だとしても同じです。なぜなら、子供たちは私にとってかけがえのない存在だからです。神様はかけがえのない御子イエス・キリストを私たちすべてのために惜しみなく差し出してくださいました。どうしてでしょうか？それは神様が私たちのことを大切に思ってくださったからではないでしょうか。かけがえのないご自分の御子を犠牲にしてまでも、私たちが生きることを願ってくださったからではないでしょうか。かけがえのない御子の命を引き換えにしても惜しくないほどに、私たちを愛してくださったということではないでしょうか。ちなみに、その私たちというのは神様のお気に入りだったわけではありません。むしろその反対に神様と敵対していた私たちです。神様なんかいらないと言って神様から顔を背けている私たちです。しかし、その私たちすべてのために神様は御子イエス・キリストを十字架にかけてくださったということです。神様に敵対する私たちの罪が許されるために、私たちが滅びないために、私たちが神様と共に生きるために、神様は御子イエス・キリストの命を差し出してくださったということです。それほどに神様は私たちのことを大切に思っていてくださるということです。ちなみに、31節で味方と訳されている部分と、32節で私たちすべてのためにの、のためにと訳されている部分は、実は同じ言葉が使われています。神が私たちの味方であるならと訳されている部分は、ちょっとぎこちないですけれども、神が私たちのためにであるならと訳すこともできます。神様は私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡されました。それは神様が私たちの味方としてご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡されたということです。逆に言うと、神様が私たちの味方であるというのは、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡されたほどに私たちを愛していてくださるということです。しかも、神様の方を向いている私たちではなくて、神様から顔を背けている罪人の私たちを、神様は御子イエス・キリストの命を差し出してまで大切にしていてくださるということです。そして、だからこそと言えるでしょうか。御子イエス・キリストを与えてくださった神様は、すべてのものを私たちに与えてくださいます。それは、神様が私たちの救いについて最後まで責任を持っていてくださるということを意味しています。まさに命を懸けて私たちを救い出してくださった神様は、最後まで私たちの救いに責任を持っていてくださるということです。 そしてだからこそ誰も私たちに敵対することはできないということです。次の33節以降のところを見ますと、パウロは神様が私たちの味方であるがゆえに、誰も私たちに敵対することのできないその事実を質問と繰り返し、答えを繰り返しながら描き出しています。ちょっと長いですが、次の33節から37節を見てみます。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。パウロは繰り返して誰がと言っています。誰が神に選ばれた私たちを訴えるのですか？誰が私たちを罪ありとするのですか？誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？誰がというのはどういうことでしょうか？それは誰もということではないでしょうか？誰かが私たちを訴えることができるということではありません。誰かが私たちを罪ありとすることができるということではありません。誰かが私たちを神様の愛から引き離すことができるということではありません。そうではなくて、誰も私たちを訴えることはできないということです。誰も私たちを罪に定めることはできないということです。誰も私たちを神様の愛から引き離すことはできないということです。むしろその反対に、私たちは圧倒的な勝利者なのだということです。かろうじて勝利することができるということではありません。圧倒的な勝利者なのだということです。しかもそれは、後に圧倒的な勝利者になるということではなくて、今すでに圧倒的な勝利者なのだということです。なぜなら、神様が私たちを愛していてくださるからです。私たちに大勝利を収める力があるということではなくて、神様が私たちを愛していたか、いてくださるからこそ、私たちは今すでに圧倒的な大勝利者なのだということです。パウロは私たちの救いを脅かすいくつかのことを挙げています。それは、苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣です。パウロは、8章18節のところで、今の時の苦難ということを言っていました。今の時を生きる私たちには苦難があるということです。私たちはどのような苦難を経験しているでしょうか。経済的に苦しむことでしょうか。体の病気や怪我で苦しむことでしょうか。人間関係で苦しむことがあるでしょうか。クリスチャンであるならば、クリスチャンとして生きようとすることそのものが困難なものだと言えるでしょう。いずれにしろ、 今の時を生きる私たちは、様々な苦難を経験します。そして、その苦難の中で苦悩をします。悩み、苦しみます。誰かを恨んだり、憎んだりすることがあるでしょうか。愛することのできない自分を許せなくなることがあるでしょうか。神様を信じることができなくなることもあるでしょうか。こんな自分が許されていいはずはない。こんな自分が愛されていいはずはないと思い込んで、自分で自分を苦しめたりすることもあるでしょうか。神様が私たちの味方だというのは、神様がそんな私たちを愛してくださっているということです。苦難の中で苦悩する私たちをそのままに受け入れてくださっているということです。だからこそ、その私たちが許されて新しく生きるために十字架にかかってくださったということです。復活して天に昇られたイエス様は、今も天において私たちのために祈っていてくださるということです。私たちの中にいてくださる聖霊もまた、私たちのために祈っていてくださるということです。私たちが経験する苦難というのは、とても大きく感じられるかもしれません。実際に私たちにはどうすることもできない、そんなことばかり経験することがあるかもしれません。しかし、どのような苦難も私たちを神様の愛から引き離すことはできません。どのような権力者も、どのような出来事も、私たちを神様の愛から引き離すことはできません。そして大切なことは、その神様の愛を見つめるということです。どのような出来事の中にあっても、決して私たちを手放すことのない神様の愛を確信するということです。今日からの新しい一週間も、その神様の愛に支えられていることを覚えてスタートしたいと思います。そして私たちもまた、その神様の愛に応えて、神様を愛し、隣人を愛する者とならせていただきたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父なる神様、今週も礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせてくださって、心からありがとうございます。あなたは私たちの味方であると語ってくださいました。あなたが味方であるからこそ、誰も私たちに敵対することはできないと語ってくださいました。心から感謝をいたします。あなたによって作られて、あなたから愛されて、あなたと共に生きるために作られた、そんな私たちですけれども、あなたから顔を背けて、あなたから離れて生きる、そんな罪人の私たちです。しかし、その私たちを愛するがゆえに、御子イエス様さえも十字架にの死にお渡しになってくださいました。私たちの罪が許されて、私たちがあなたと共に生きるために、その道を開いてくださいました。感謝いたします。そのあなたによって救われた私たちが、今もあなたに守られて、あなたの愛に支えられて歩んでいること、いつも覚えさせてください。私たちを取り巻く状況の中で、私たちは様々な苦難を経験し、悩み、苦しむことがあります。それは私たちにとってとても 大きな大きなことです。決して簡単に解決することのできる、そんなことばかりではありません。打ちのめされて、疲れ果てて、倒れ込んでしまうような、そんな弱い私たちです。しかし、そのどのようなことも、私たちをあなたの愛から引き離すことはできないと、あなたは語ってくださいましたから、感謝いたします。どうぞ、その愛をいつも見つめるものとならせてください。私たち自身ではなくて、あなたのその愛を見つめるものとならせてください。お願いをいたします。あなたが愛していてくださるからこそ、今も天において、そして私たちの内側において、祈って取りなしていてくださることをいつも覚えさせてください。お願いをいたします。そして、そのあなたに支えられて、新しい一週間も、またこれからも歩んでいくことができるように助けてください。あなたを愛し、隣人を愛していくものとならせてくださいますようにお願いをいたします。感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。